恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今年度のこの教会の目玉商品といったらなんですが、企画の中に生と死のセミナーがありますが、その第1回目の集まりが来週4月26日から始まるのです。すでに25人の方々が登録をしてくださっています。今日がその締め切りです。関心のある方はぜひお名前を掲示板の申し込み書にご記入ください。木曜日の午前中ですので、お勤めの方や学生の方々には参加できないということで本当に申し訳ないのですが、ご希望が多ければ来年度には夜の部を開くことになるかもしれません。すでに教会外の方々も数名申し込んでくださっていて本当に感謝です。これはクリスチャン向けということではなくて、本当に一般の方々にも来ていただいて生と死について聖書から学んでいただきたいのです。ここではいかに生きるかといかに死ぬかということは分かちがたく結びついていますので、その両方を取り上げながら、特に私たちのすべてがまだ経験していない、しかし必ず通らねばならない死に備えるさまざまな具体的な学びを行いたいと思っています。この新たな教会の企画に呼応するかのように、報告でもありましたが、先週東京で命ありがとうの会という新しい働きが発足し、その講演会が開かれました。私たちに与えられている命がとてつもなく尊く、驚嘆すべき知恵を持って作られているということを知って、その作り主にありがとうを言いましょう、そういう呼びかける働きです。命が本当に軽く扱われ、またいじめの問題やさまざまなですね、命に関わる問題が今日本に吹き出している、そのところに教会こそが命ありがとうとメッセージを発信すべきということで、この働きが始まったのです。命の尊さを知ること、それは実はいかに私たちが死を迎えるかということと一つにつながっているのです。命について語るとき、私たちはみんな命を持っていますので、共通の事実として語り合うことができます。ところが死についてはどうでしょう。生と死のセミナー、ここにはできれば何人かの方々をゲストにお招きして、ゲストスピーカーも交えながら、学びを進めていきたいと願っているんですが、主に私がこの話をさせていただきます。しかしこの講師である私には決定的に足りないことがあるのです。それは死について語る私自身がまだ死んだことがないということです。自分が経験していないことを語るというのはとてもこれは難しいのです。すでに多くの方々の死に立ち会ってまいりました。しかしそれはあくまでも他の人の死に立ち会っただけであって、自分の死はまだ経験したことはないんです。死にかかったことは何度もありますけれども、死んだことはありません。もしも生と死のセミナーの講師が一度本当に死んでいたのに生き返った経験のある、そういう死の経験者ですとプロフィールで宣伝すれば、人々はですね、その話はちょっと聞いてみたい、それは死の経験者だから死の権威者だろうと思うかもしれませんが、しかしそれは誰もできないことなのです。じゃあどうして生と死のセミナーで死について語れるのでしょうか。それは生と死の両方の世界に権威を持たれ、そしてご自身十字架で死なれながら 三日目に墓からよみがえられたイエス・キリストがおられるからです。その方の言葉があるので、私たちは死について確実なこととして語ることができるのです。これまでに死なれた人は、残念ながらその自分の死を私たちに語ることはできません。臨死体験をされた方々は多くいらっしゃいます。しかし、それも臨死であって、すなわち死に臨んだだけであって、死のほんの間近まで近づいただけで死んだのではないので、人間は誰も自分の経験としての死を語ることができないのです。しかし、イエス・キリストは、私たち人間が決して知り得ない永遠の世界について、そして天国について私たちに教えてくださいました。ただその世界は私たちが今生きている住んでいるこの世界とまるで違う次元が違うさらに上の世界ですので私たちの理解を超えている世界のことなのです。しかしその上の世界、イエス様は天上と言いましたけども、天の上、天上の世界から私たちのこの地上の世界にまで降りてきてくださった、それがクリスマスです。そして、イエス・キリストは天上の言葉で語らなかった。そうすると私たちに何のことやらわからないから、天上から来られたイエス・キリストは、私たちのこの地上の言葉で、地上の出来事や地上の様々な事物を用いて、私たちの理解に合わせて語ってくださいました。例えば、ヨハネの福音書の第3章で、ニコデモというユダヤ教の教師にイエス様が語られた時にも、人は新しく生まれなければいけない。お母さんのお腹からオンギャーと生まれただけではダメです。第二の誕生が必要ですと語られた時に、その説明に、風を用いたのです。風は思いのままに吹く。風を見たことは誰もできない、見ることはできないけど、風が吹いていることは誰でもわかる。頬に当たる風で、木々の揺れることによって、洗濯物が揺れることによって、風が吹いていることはわかる。ちょうど風と同じようなことだ。神様は、神様の風聖霊を人々の心に吹かせて人を新しくしてくれるんですよ。神の霊によって人は新しく作られるんです。それは風のようなものです。ところがです。イエス様が私たちの身の回りのこと、すなわち風という事柄を持って奥深い天上の話をされたとき、ニコデモにはそれが一体何のことかちんぷんかんぷんでした。そこでイエス様はヨハネ3章12、13節でこうおっしゃったのです。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。ご自分のことをそう呼んだのです。そのように天から下られたイエス様は私たちにわかるように地上のことを用いて天上のことを、永遠のことを、見えざる世界のことを語ってくださいました。イエス様がしばしば例え話を用いられたのもそういう理由からです。私たちはずっとマタイの福音書を学んでいますが、今差し掛かっているこの第13章、これはまさに例え話の章と言ってもいいぐらい、次々と例え話が登場します。第一に、種まきの例えが、第二に毒麦の例えが、第三にからし種の例えが、第四にパン種の例え、そして畑に隠された宝の例え、そして良い高価な真珠の例えがありました。そして今日の箇所では、イエス様は地引き網の例えを用いて語るのです。私たちもすぐ近くの海岸で地引き網を実際に見ることができますし、しばしば町内会なんかでも地引き網大会をですね、催して、皆さんの中にも地引き網を引いたことのある方は結構いらっしゃるでしょう。みんなでよいしょ、よいしょとですね、引き上げて、次第に岸に網が近づいてくる。そうすると、魚がいっぱいですね、網を膨らませて、 岸に近づいてくるのを見るとワクワクするものです。そしていよいよ岸にそれがですね、引き上げられると、みんながですねその網を取り囲んで、一体何が入っているだろう、ワクワクするわけです。イエス様の今日の例え話にも、また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。あらゆる種類の魚がそこに入ってくるわけです。しかし、魚だけではないのです。最近ではクラゲがたくさん、大きなですね、お化けのようなクラゲがたくさん入ってきますし、また人手や海藻や様々なゴミまでいっぱい入ってくるわけです。ですから、引き上げた後には良いものと悪いものとの選別がなされるわけです。イエス様もそのような光景をガリラ湖畔でよく見ておられたのです。そしてその光景、網を引き上げても終わりではなくして良いものと悪いものとを分ける。ちょうど終わりの時にも同じことがなされるのですよ、というのです。神の最後の裁きの日には、良いもの、正しいものと悪いものとが分けられる。じゃあ私たちはどちらに分けられるのでしょうか。私は良いもの、正しいものだから大丈夫と言い切れる人はいるでしょうか。いえ。私たちは聖書によれば、神様の控えに当てられるとみんな悪いものでしかないのです。じゃあ、どうすればいいのですか？イエス・キリストのあの十字架はその私の罪のためです。身代わりのためです。イエス・キリストは私の罪を許してくださる本当の救い主ですと、キリストを信じて罪許され、義と認められる、正しいものとされて備えておる必要があるわけです。さて、イエス様はこのようにして次々と例え話をもって天上の真理、永遠の真理を語り、その解き明かしをなさいました。そして今日のその後51節で、あなた方はこれらのことが皆わかりましたか？彼らははいとイエスに言った。わかりましたか？はい。13章の初めでは、湖のほとりに集まってきた大勢の群衆に向かって、例え話だけで話をされました。すると弟子たちは、その意味が何のことを指しているのかよくわからなかったので、そっとイエス様のそばに行って、あの例え話の意味はどういう意味なんですか？と、一つ一つ質問をしたのです。イエス様は、弟子たちには一つ一つの例え話を丹念に解き明かしをされたわけです。そして、その最後の締めくくりの今日のところで、これらのことが皆わかりましたか？イエス様は尋ねるのです。学校のクラスで先生が子供たちに丁寧に説明をした後で、みんな今教えたこと、今言ったことわかりましたか？可愛い少年たちは、子供たちはみんな一斉に手を挙げて、はーいというわけです。言うんですか最近。クラスで先生が、わかりましたかって聞いたら、生徒はどういう答えるんですか？はーいというとき手を挙げるの？挙げないか、ごめんなさい。私たちは挙げたので。はい、今の子は挙げないそうですが、ですね。でも、はーいと答えるわけです。同じように、弟子たちも、手を挙げたかどうかは知りませんけれども、イエス様の分かりましたかに、はいと答えたわけです。私はとても微笑ましい光景だし、そして私たちの心に刻みつけておきたい場面だと思うのです。すなわち、イエス様はお話をされても、ただ聞きっぱなし、また聖書を読んでも読みっぱなしで終わらないで、それを理解できたかを問われるのです。先ほど引用したニコデモさんの場合でも、あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですかと嘆いている場面があります。聖書を読み、聖書からのメッセージを聞くときに大切なのは、それを本当に理解するということです。しかし、この本当に理解する、わかるということが、そう簡単ではない、また難しいことなのです。というのは、 私たちには理解を妨げる偏見とか誤解とか先入観とか固定観念というのがしっかり身についていて、そういったものがあるために物事がわからない、そして自分が偏見とか誤解をしているという自覚がないから厄介なのです。あまりにずっと長い間色眼鏡をかけていたために、自分が色眼鏡をかけて物事を見ているということがもうわからなくなってしまって、色眼鏡で見ているそれが真実な事実の世界だと思ってしまう。私たちは自分は色眼鏡をかけているんだ、偏見や誤解や間違った先入観が自分にはいっぱいあるのだという自覚を持つということがとても大切なのです。今ベストセラーとして読まれている本の中にこういう本があります。 99.9% は仮説、本当の真理、真実ではない仮の説、仮説。副題は思い込みで判断しないための考え方という本です。これを書いた竹内薫という方、男性なんですが、東京大学の理学部の物理学科を卒業した物理学者です。そして小説なんかを書いていらっしゃるんですが、この著者は科学者でありながら、科学は決して真理ではない、ほとんどが仮説なんだ、 99.9% は仮説にしか過ぎないと言い切るのです。そしてこの本で最初に取り上げているのは、飛行機がなぜ空を飛ぶのか、科学ではまだ分かっていないって言うんです。ええと思います。私は先週東京に行くのにこの本を持って東京に行って、飛行機でこの本を読み始めました。そしてあの金属の塊に乗り込んでこれを読み始めると、まず最初プロローグで、飛行機はなぜ飛ぶのか実はよく分かっていない。おいおい大丈夫かいこれ。もう私は安心しきって飛行機に乗ったんですけれども、なんと科学ではなぜ飛行機が飛ぶのか実は分かっていないって言うんです。学校で学びましたよね、なぜ飛行機が飛ぶのか、その原理を、ね、揚力とかですね、いろいろ、実はそれまだ証明されていない、実際は本当はどういうことなのか分かっていないって言うんです。ただ飛ぶから飛ばしてるだけだったんです。大丈夫かい、分かっていないのに飛ぶから飛行機飛ばしてるだけ、うわぁ本当に危ういなと思いました。そのようにですね、一つ一つの私たちがこれは科学的な真理だ、間違いないと思っていること、そういったことは実はまだ証明されていない仮説だというのです。だからほとんど全ての科学の言葉は仮説だから、まず疑って書かれって言うんです。定説、これはもう決まった説だ、仮説ではない、定説だということも疑って書かれ、だって歴史は定説がどんどんどんどんひっくり返っていく、そういう歴史だから、定説とされることさえも疑えと科学者が言うのですからですね。子供たちは小さいうちは教会に来て、この世界は神様が創造された。そして人間も神様の最高傑作として作られたと教えられて、そうなんだ、このすごい宇宙も私も神様によって作られたんだ、神様ありがとうと単純に純粋に信じて神様を崇めるのです。ところがです、いよいよ小学校に入学して学校に行き始めると驚くのです。学校の先生がどうも違うことを言うのです。この世界は神様なんかが作ったんじゃありません、そんな神話みたいな話信じてる人まだ誰もいないでしょうね。以前に夏休みのテキストにそう書いてありました。今の科学の時代にこの世界を神様が作ったなんて信じている人はもう誰もいないと思いますがって書いてあったんです。まさにそういう言い方で先生は、この世界は神様が作ったんじゃありません、偶然 しかし長い長い時間をかけて進化によって作られてきたのです。そうすると単純に神様が作ったと信じて疑わなかった子供は大混乱をきたすわけです。私は神様によって作られお母さんから生まれてきたと思っていたのに、人間はお母さんからじゃない猿から生まれた。教会のある方は家に帰って聞いたそうですね。僕お母さんから生まれたんだよね、お母さん猿じゃないよねって。そうなんです。大混乱が子供たちは起こるわけです。しかしそうやって教えられるうちに、学校で過ごす時間の方が長いですから、次第に教会で学んだことはガラガラと音を立てて崩れていくのです。そしてよく見ますと、クラスの中でこの世界は神様が作った、私は神様によって創造されたと信じているのはどうも私だけみたい、他のみんな信じていないみたい。急に神様なんかを信じているのはどうも幼稚な、おとぎ話を本当と信じているような愚かなことなのだと感じて、信仰が崩れていくのです。そしてそうか、この世界の始まりや人間の始まりは科学的に考えられるのか、その方が正しいに違いない。ですから日本人である私たちの頭には学校で叩き込まれたこの進化論的な考え方ががっちりと根を張って固まっているのです。ところがこの著者が、物理学者のこの著者自身がですね、進化論は ただの仮説です。学校で今教えていることは全てもう否定されている古い教えです。それをですね、未だに教えている日本の教育は間違っている、進化論はですね、仮説なのだというのです。なぜ私たちの国は仮説にしか過ぎないこの進化論を本当の真理であるかのように信じるんでしょうか。それは創造主なる神様なんかいないのだという前提があるからです。その前提を置いてしまうと、じゃあこの宇宙は、この世界は、この自然は、この人間はどうしてできたのか、その起源はどういうことなのだ。創造主をまず最初に否定していますので、この世界の成り立ち、また起源について何らかの説明が必要になります。そうすると進化論しかそこにはないわけです。そして進化論は決して科学ではなくて信仰なのです。なあち、神様はいなくて偶然この世界は長い期間の突然のさまざまな偶然の重なりの上に成り立っているという信仰なのです。これは私たちが創造主を信じるよりももっと驚くべき、もっとすごい信仰だと思うのです。ですから私たちが本当に理解するためには、今自分が理解している、分かっていると思っていることを疑うことから始める必要があるのです。私たちの中にもうしっかりと根を張っているさまざまな考え、それがまず疑われねばならないのです。自分では分かっていると思っている、それがただの誤解か偏見か先入観か固定観念でしかないのではないかと疑うこと、パウロがあんなにもイエス・キリストを憎み、教会を潰すことに命を懸けていたパウロが、なんと復活をしたイエス・キリストに出会って、このイエス・キリストを救い主と信じ受け入れたとき、目から鱗のようなものが落ちたとあります。それからもう日本人も普通に使う目から鱗という言葉ができたのですが、私たちの目にも物事を、また聖書を、イエス・キリストを正しく見えさせないようにする遮っている鱗のようなものが私たちにはある。それが偏見や誤解や先入観や固定観念なのです。それが取り去られて、すなわち目から鱗が取られて、 聖書、イエス・キリスト、そして真理を正しく理解することができるようになるのです。加賀乙彦という元精神科医で、そして作家として活躍しておられる方がいらっしゃいます。この方はカトリックの信仰を持っていらっしゃるクリスチャンなのですが、加賀乙彦さんのご夫妻が信濃の長野県の別荘に友人である一人の神父を招いて3日間質問攻めにしたそうです。ご夫妻は、天使なんかいるんですか、聖霊とはどういうことなんですか、最後の審判とは何なんですか、そういった類の初歩的な質問を連発して3日間神父にですねぶっつけたって言うんです。そしてこう言います。笑わないでいただきたい。長い間聖書を読み、キリスト教の教義に教えに親しんでいながら、私が洗礼を受けなかったのは、こういう初歩的な疑問を突っ込んで考え解決していなかったからであった。 そしてこう続けるのです。もう何も質問することがなくなった時に、不思議にも私と女房の気持ちが同時にふっと軽くなり、明るい光に満ちてきたという状態になったというのです。その瞬間から何かが変わったのです。今まで聖書という文学の登場人物の一人であったイエスが、福音の喜びをもたらしてくれる存在として身近に迫ってきた。この気持ちはうまく言えないが、イエスは完全な愛に満ち、尽きせぬ歓喜喜びを私に与えてくれたのだ。聖書の読み方がすっかり変わってしまった。そういうのです。これが本当に理解するということです。イエス様に出会うという経験です。聖書という文学の登場人物でしかなかったイエスが、歴史上の過去のあの人であったイエスが、福音の喜びをもたらしてくれる身近な存在として迫ってくる。これこそイエス様の分かりましたかの質問に対する弟子たちのはいなのです。それまで目が遮られていた、その鱗が取られて驚くべき世界がそこから展開してくる、見えてくるのです。何よりもの驚きは、加賀乙彦さんが経験したイエス・キリストが身近な存在として迫ってくるという経験です。聖書を知り、救い主なる神様を知り、救い主イエス・キリストを身近な存在として知るとき、自分が実に宝の山に踏み込んでいる、探し求めていた高価な真珠を見つけたということに気づかされるのです。52節、そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。ここに不思議な表現があります。天の御国の弟子となった学者。弟子という言葉は学ぶものという言葉なのですが、イエス・キリストを信じて自分の救い主であると理解し、信じてその信仰を告白してバプテスマ、洗礼を受けるとき、あの洗礼式という式はイエス・キリストの弟子入りの儀式です。洗礼を受けた皆さんはキリストの弟子になったのです。そしてそれはまた天の御国の弟子だというのです。天の御国、天国の弟子だというのです。不思議な表現だなと思います。キリストに弟子入りして私たちは学び続けます。何を学ぶかといえば、天国学を学ぶんです。天文学に得意な人もいますけれども、クリスチャンは天国学、天国の弟子となった学者だというのです。天国学、その内容は実に豊かで広くて深くて高い教えです。聖書はその天国学のテキストなのです。 この聖書を知ることによって、私たちは他では決して学ぶことのできない様々な真理を知るのです。そして学んだ豊かな宝を心の蔵に蓄えていくのです。聖書に登場する学者という言葉の響きにはあまり良い響きがありません。イエス様に真っ向から反抗してきたのは律法学者と呼ばれる学者たちでした。しかしなんとイエス様はその弟子たちに向かってあなた方は学者だというのです。皆さん学者と呼ばれたことがありますか？この中にも学者と呼ばれるような方いらっしゃると思うんですけども、しかしなんとイエス・キリストは今日この聖書を通して皆さん一人一人にあなたも学者だと言うんです。イエス・キリストを救い主と信じる者すべては学者だよ、あなたは学者になったんだよというのです。わあ、今日教会に行ったら学者としてのですね、学位をもらった、そんなですね、嬉しい気分でぜひ帰っていただきたいのです。あなたは学者さんだよ。学者とはその自分の専門分野においては自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものだというのです。どういうことでしょう。今日の説教題は心の引き出しを豊かにとさせていただきました。心の蔵を豊かにでもよかったんですけども、蔵というとあんまり皆さんと縁がないんじゃないかなと思って、いやうちには蔵がありますという方も何人かいらっしゃると思うんですけども、まあ、蔵よりは引き出しの方がいいかなとですね、皆さん思い合ってこの題をつけたのです。ところが今朝の第一礼拝でですね、近藤雅子姉妹が、近藤兄弟の実家の穴水の地震での被害の話を少ししてくださいましたですね。実家はもうとても住むことはできない状態になっています。建て替える必要があるのです。そして、近藤さんの実家が持っていた2つのですね、持ち家も潰れてしまったそうです。そして2つ蔵が潰れたそうです。ですから近藤さんの実家だけで5軒潰れてしまったそうです。穴水においてそうなのですですね。とんでもない状況が展開されているということなのですが、ですから蔵だと倒れるから引き出しとさせていただきました。私はこの題を決めてから、私がいつも仕事をさせていただいている牧師室の中に一体どれだけこの引き出しがあるかなと思って数えていました。あの部屋の中に引き出しがいくつあると思いますか？数えていましたら、なんと58引き出しがございました。それぞれの引き出しには様々なものが詰め込まれています。古いものも新しいものもあります。しょっちゅう開けられる、一日何度も開けられる引き出しもあれば、もう5、6年開いたことのない引き出しもあります。では、心の中には、あなたの心にはどれだけの引き出しがあるでしょう。私はまだ数えたことがありません。心の引き出しはいくつあるかな？あなたの心の引き出し、その中で最も大きくて、内容が豊かで、もうしょっちゅう開けたり閉めたりしている心の引き出しって何でしょう？何の引き出しが一番使われるでしょう？ぜひ、あなたの心の引き出し、たくさんいろんなラベルが貼ってあると思うんですけど、一番中心の一番大きな引き出しをぜひ準備してほしいのです。そしてそこにはですね、イエス・キリストを知るというですね、ラベルを貼っていただきたいのです。イエス・キリストを知ったその感激を、その喜びを、そのイエス・キリストを知ることによって見出した宝物をそこに蓄えていく引き出しを、あなたの一番大切な心の引き出しにしていただきたいのです。せっかく、よっしゃ。私もそんな引き出しを作ろうと思ってですね、心の引き出しを準備しても、いつまで経ってもそれが空っぽのまんまだったら残念です。そこに日々、新たなイエス様を知った喜びを、感動を蓄え続けていただきたいのです。学者。学者とは、学び続けるものです。 もう学びが終わってしまった。もう何も学ぶものがないという学者は大した学者ではないのです。学び続けるという意味がそこには込められています。私たちは音楽家や芸術家やまたスポーツ選手たちの華やかさだけに目を奪われてしまいがちですが、その背後には隠れたところでの血の滲むような単調な繰り返し繰り返しの研鑽がトレーニングが訓練があるのです。20世紀最高のピアニストと呼ばれたウラジーミル・ホロヴィッツ、彼はこう言っています。一日練習を休むと腕が落ちたことを自分でわかる、二日休むと妻にバレる、三日休むと世界中が気づくだろう。あの天才と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチ、ある時ある人物の手を描こうとしてどうしても思うように描くことができませんでした。その時これだと思えるほどの手を描くことができるまでに、なんとあの天才レオナルド・ダ・ヴィンチは千本の手を描いたというのです。千本の手を描き重ねながらやっと気に入った手を描くことができたというのです。スポーツ選手の華やかな姿に憧れるのですが、その背後にはたゆまないトレーニングがあるのです。私たちはキリストに学ぶ天国学の学者とされたとありました。テモテ第一の手紙4章7節8節にこうあります。経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。肉体の鍛錬もいくらかは有益です。肉体の鍛錬をしていらっしゃる方は結構いらっしゃるでしょう。私も一日1万歩歩けと主治医から言われていますので、いつも万歩計を備えて、いるんですけれども、時には一日夜さあ寝ようと思ってそれを見ると2000歩ぐらいで、今日は2000しか歩いてない。家内が一生懸命私を、ね、歩きに出よう出ようと言って引っ張り出してくれるんですが、でも肉体の鍛錬はいくらかは有益です。しかし今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。天国学の学者として日々経験のための訓練を欠かさないで、御言葉に親しみ、イエス様を慕い求め、イエス様を新たに知ってその引き出しを豊かにしていく、それが経験の鍛錬です。そのために私はもうイエス様のことを分かっている知っているという思い込みを捨てて、私はまだほとんど、いやまるでイエス様のことを分かってはいない、そう認めて主に向かい、主よあなたはどなたですかと尋ねていただきたいのです。さて、心の引き出しをそのようにして日々豊かにしていくのは、日々に豊かになっていく引き出しの豊かさに自己満足するためでしょうか。いいえ、そうではないのです。もう一度今日の御言葉の最後の部分をご覧ください。自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。蔵に蓄えるのは必要な時に必要なものを必要なだけ取り出すためにです。すなわち取り出すために蓄えるのです。あなたが心の引き出しに豊かに豊かにキリストを知る喜びを蓄えるのは、それをもってまた他の人々にキリストの素晴らしさを本当にお分かちするためなのです。先週のイースター復活祭のお食事の、美味しいお食事の後で、教会学校の子供たちによるヨセフ物語の劇をみんなで楽しませていただきました。本当にあんなに長い劇を短い練習期間でよくぞ覚えて演じてくれたですね。本当に心から感謝しています。CS の子供たちだけでなくして、結構昔子供だった大きな、子供たちも参加していましたので、それが帰ってよかったなと思うのですけど、 エジプトに奴隷として売られたヨセフが、ついにはエジプトを支配する者に変えられ、エジプトだけではない、自分のついには家族まで救うことになるいきさつがよくわかる良い劇でした。ヨセフが7年間の豊作の時期に、穀物を海の砂のように非常に多く蓄えて、蔵の中にたくさん収めた。それは、その後に続く7年間の飢饉に備え、エジプトだけではない、ついには世界中の人々を救うことになったという出来事が描かれているのです。そうなのです。蔵にたくさん蓄えるのは、ただ、蓄えるためではなくして、それを取り出すためなのです。私たちも、ますます霊的な貪欲を持って、豊かに豊かに神様の祝福を、キリストを知ることの幸いを、心に蓄えながら、そしてそれを持ってまた、他の人々に、恵みを分かつものとされていきましょう。最後にお聞きします。分かりましたか？分かりましたか？入って、第一礼拝は少人数でしたけども、少人数だからね、あんまり恥ずかしくないので、答えやすかったんでしょうけども、一番先頭に座っていた糸の兄弟が、はいと答えてくれました。とっても嬉しかったです。じゃあ、もう一回やりましょうか。ちょっと恥ずかしいですけど、でもね、イエス様の弟子たちもそうされたのですから、わかりましたか？
はい。
感謝します。お祈りしましょう。天のお父様、私たちが到底知り得なかった驚くべき真理をイエス・キリストが見せてくださり、私たちが探し求めていた本当の愛を、また救いを、死に対する解決を、生きがいをイエス・キリストが私たちに見せてくださり、十字架と復活によって驚くべき世界が私たちのものとして差し出されていること、心から感謝をいたします。どうぞ神様、私たち一人一人がそんなにも豊かな宝を主からいただいていることの驚きと感動を私たちが豊かに経験できますように、そして私たちの心の引き出しにその喜びを、その感激を、その恵みを、その発見を、その宝を日々蓄えていくことができますように、そしてそれを引き出してはいかに豊かに恵まれているかを感動し、またことあるごとにそれを取り出して人々にお分かちすることができますように、どうぞお一人お一人の心の引き出しを豊かにしてくださるように、あなたがそれをしてくださることを信じ感謝をいたします。日々にあなたの私たちへの語りかけに、はいと分かりましたと答えながら、主の恵みを理解していくことができますようにも助けてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。